聖書の箇所をお読みいたします。黙示録3章7節から30節まで。途中8節は一部読み替えます。ヨハネの黙示録3章7節。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたは少ししか力がなかったが、しかし私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの回収に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく、嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。今朝はフィラデルフィアの教会に着目します。神はこの教会の将来に対し3つの約束を与えます。まず第一に、試練の中でも彼らを守り支えると神は約束しています。実節にはこうあります。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。聖書によれば、この世の終わりに大患難時代がやってくるとあります。その時、神はフィラデルフィアのキリスト者たちを守り支えるというのです。二つ目の将来の約束。それは、神が彼らの信仰を堅固なものとしてくださるということです。フィラデルフィアは地震の多い土地でした。地震が起これば家が破壊されます。すると人々は元の場所にではなく新しい場所に、具体的には町の外側へと家を建て直していきました。そんな歴史的な背景を踏まえて神は約束します。12節。私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。仮に突然の迫害や予期せぬ苦しみに襲われても、彼らの信仰はますます堅固なものとなるのです。そして将来は、キリスト教会全体を支える、そんな柱になると神は約束するのです。三つ目の約束、それは新しい名前です。12節の後半によれば、将来フィラデルフィアのキリスト者たちには3つの名前が与えられるようです。父なる神の名前、神の都、すなわち新しいエルサレムの名前、そしてキリストの名前です。父なる神の名前が記されるということは、彼らが神の家族の一員となり、父なる神の守りと祝福のうちに置かれるということです。 また新しいエルサレムの名が記されるということは、彼らがやがて現れる新天新地の住人となるということです。そしてキリストの名前が刻まれるということは、彼らが次の世界において救い主イエスとの実に深い交わりに加えられるということです。フィラデルフィアのキリスト者たちには、そして彼らの将来には、そんな祝福が待ち構えているのです。でもどうして彼らには将来の祝福が待っているのでしょう。それは彼らが今のこの時点で異教の社会に暮らしていながらも神の言葉を大切にし、異教の文化と価値観に包まれていながらも聖書の真理から決して外れず、ユダヤ人からの激しい迫害の中にあっても聖書の教えにとどまり続けていたからです。今から2000年前、小アジア、今のトルコにあったフィラデルフィアにはたくさんのユダヤ人が当時暮らしていました。この町にはユダヤ教の立派な街道も立っていました。ユダヤ人たちは自分たちこそが神の民であると自慢していたのです。でもその実態は神の言葉からは遠く離れたものでした。彼らは自分たちの商売のために異教の価値観を取り入れ、この世と妥協し、その結果として多くの富と名誉を手にすることができていました。そしてそのようにして手に入れた富と名誉を使い、彼らは教会を迫害していたのです。そんなフィラデルフィアに住んでいたユダヤ人を称して神は告げます。9節、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく嘘を言っている者たち。ところが同じ町に住んでいたキリスト者たちは違いました。彼らもまた異教の社会で暮らし、異教の文化と価値観に包まれ、ユダヤ人からは迫害を受けていたにもかかわらず、それでも彼らは神の御言葉と聖書の教えに固く立ち続けたのです。8節の後半で神はこう告げます。少ししか力はなかったが、でもあなたは私の言葉をそれでも守り、私の名を決して否まなかった。少ししか力がなかった。フィラデルフィアのキリスト者たちは決して超人的な信仰の勇者たちではありませんでした。そこら辺にいる私たちと同じように、ごく普通のキリスト者だったのです。少ししか彼らには力はなかったのです。でも少ししか力はなくても、彼らはその力を最大限に用いてキリストの言葉を守り、使徒たちの教えを大切にし、苦しみにも耐え、決して聖書の教えから離れようとはしなかったのです。8節後半、確かにあなた方には少ししか力はなかった。でもそれでもあなたは私の言葉を守り、私の名を決して否まなかった。異教の文化と価値観にあふれるこの地上でキリスト者が歩み続けるために必要なもの、それは必ずしも知識の量ではありません。経験の量でもありません。キリスト者自身の精神力の強さでもありません。私たちは聖書の理解に欠け、経験に乏しく、信仰だって決して強くはないのです。でも大切なのは、それでもすでに知っている真理、聖書を通して与えられてきた教えに固く立ち続けるということなのです。御言葉の右にも左にもそれないこと、それが私たちキリスト者がこの世界で歩み続けるために、最も重要なことなのです。御言葉を大切にし、聖書の真理にとどまり続ける者たちに神は祝福を約束します。 それは救い主イエス・キリストとの深い交わりです。先ほどの12節で約束されていたのは、将来天の御国や新天新地での救い主との交わりです。しかし御言葉の真理にとどまり続ける者には、実はこの地上においても今この時点で神は救い主との深い交わりを与えてくださるのです。8節にはこうあります。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。それはあなた方が少ししか力はなかったが、私の言葉をそれでも守り、私の名を決して否まなかったからである。フィラデルフィアのキリスト者たちの前には誰も閉じることのできない門がいつも開いていたのです。それはキリスト者と救い主との間にある門です。その門が開いているということは、いつでもキリストのもとに駆け込み、どんな時でもキリストから教えを受け、どんな状況の中にあっても折にかなった慰めと助けを彼らはいただくことができていたということです。その特権にフィラデルフィアの教会のキリスト者たちは預かることができていたのです。そして彼らにその特権を与えたのは、聖書の教えに固く立ち続ける彼ら自身の姿だったのです。8節、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。それはあなた方が少ししか力はなかったが、それでも私の言葉を守り、私の名を決して否まなかったからである。とかく人間は新しいもの好きです。電化製品であろうと、食べ物であろうと、服であろうと、車であろうと、私たち人間は新しいものに飛びつきます。それは新しいものがこれまでとは違う喜びや幸せをもたらすと思っているからです。同じように教会も、そして教会に集うキリスト者たちも、これまでとは違う教えが現れるとそれにすぐに飛びつきます。新しい教えが今の状況を打破し、新しい時代を切り開いてくれると思っているからです。でも聖書の答えはそれとは真反対なのです。新しいものではなく、これまで通りの教えに、聖書が記す通りの教えにとどまり続けるようにと私たちを諭すのです。なぜならそこにこそ罪の許しと永遠の命の希望があるからです。11節で救い主イエスは次のように告げます。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように、持っているものをしっかり保ちなさい。浮世の栄え目を惑わし、いざないの声耳に満ちて、心むる者内とにあり、主よ我が盾とならせたまえ。338番を神に捧げつつ、聖餐式の備えといたします。お祈りします。父なる神様、フィラデルフィアに住むユダヤ人たちは世俗の世界と妥協し、世俗の価値観で暮らすことにより多くの富と名誉を手に入れました。そうして手に入れた富と名誉を用いて彼らは教会を迫害しました。しかし同じ時期に全く同じ町に住んでいたフィラデルフィアのキリスト者たちはこの世と妥協せず、この世の価値観で暮らすことを拒否し、ユダヤ人からの迫害にあっても、ただひたすら聖書の教えにとどまり続けました。そしてその結果、彼らの前には、誰も閉じることのできない門、イエス・キリストとの深い交わりが開き続けていました。これから私たちは聖餐式に預かります。聖餐式を通して、御子イエスとの交わりを確認し、 それを深めます。このパンとブドウ酒に預かる私たちが、あなたからの教えと御言葉の真理からそれることのないよう、私たちを近づけ、力づけ、導き、そして祝福してくださいますように。唯一の贖い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。